君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
日本の技術者は世界のリーダーに。そんな人材を育むため、国は博士課程教育リーディングプログラムを実施。豊橋技術科学大学も脳科学を担う大学として選ばれています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はリーディングプログラムのメンバーに選ばれました義歌大生8人がリーディングプログラムの必須科目、17日間のグローバルサマースクールから戻ってきたので土産話を聞きます。
よろしくお願いします。
環境生命工学系の黒木博文という。
はい、情報知能工学専攻1年の西脇優作と申します。
はい、情報知能工学専攻の修士1年の中古賀と言います。
情報知能工学専攻1年の加藤芳樹です。よろしくお願いします。
皆さん修士。
そうですね、
はい、1年生なんですね。
はい、
いわゆる院になるわけですか。
そうですね、大学院の1年生と。
義歌大生っていうと、結構な皆さんが高専を卒業して3年生で編入してくるって聞いてるんですけど、
はい、
皆さんもそういうパターン。
西脇君、中子が、うん、加藤君はそうですね、黒木君は
大
学1年生、普通の高校から大学1年生、う
ん、中子学君は
高専から。
高専からっていうというと、中子学君なんかは3年目ってこと。
そうですね、豊橋3年目です、う
ん、ちなみに出身はどちらなんですか。
出身は長崎です。
長崎からようこそ、
はい、
加藤君はどちらから。
山形です。
山形からです。そして西脇君は。
僕は愛知県です。豊田高専出身。
三河人じゃないですか。
はい、一応三河人で
そして黒木君は。
僕愛知県の大府市なんで尾張の人で。
まあでもお隣ですけれどもね。そんな感じで皆さんグローバルサマースクールに行ってきたということなんですけれども、
はい、
いつ行ってきたんですか。
9月の17日から10月の3日まで、今年の出来事ですね。
サマースクールって言っても結構秋っぽいタイミングで行ってきたんですね。
そうですね、サマースクールって名前の割にはタイミングは秋なんですけど、うん、今年日本が暑かったんで僕らはそんなに秋って感じはしなかったですね、うん、向こうについてからもなんか同じ気温だなっていう風に。
そうなんです。向こうということで日本じゃないところに行ってきたんですね。
マレーシアという国に行ってまいりました。
マレーシア。これ義歌大の行事で行ってきたわけですか。
これは我々リーディングプログラムっていう特別なコースがあるんですよ。そのコースの学生が絶対にやらないといけない授業の一環として行っていて来ています。なので全員が行ってるわけじゃなくて、こうリーディングの学生っていう大学院の中でも少し数パーセントの人たちが行ってる、はい、そういう行事になります。
ここにいる4人はエリートっていうことですね。
そうですね、そう考えていただいてちょっと自意識過剰なんです
けど。リーディングプログラムというのは1年間。
リーディングプログラム自体は5年間ありまして、
うん、
というのはリーディングプログラムっていうのは博士の一番最初の修士の2年と後期の実質的な博士の3年、これを一貫して行うプログラムなんですね、
うん、
だからリーディングプログラムっていうのは5年間ずっとこの大学で博士として残っていただいて、
うん、
で最後に博士論文を書いてで出ていただく、うん、でその過程でいろいろリーディング特有のこういったグローバルサマースクールですとか、
はい、
普通の学生では体験できないような授業いろいろ盛り込んで、普通の学生とは違うリーダーとしての義歌大生を育てよう。
それって1学年に何人ぐらいいるんですか。
定員は10名で試験があるんです。試験の時点で何人か落とされるので今年は8人と。
8人すごい狭き門ですね。
狭いです。大学院生100か200ぐらいいるので。
それは院に上がるときに受けるんですか。
院に上がる試験が別にあって、それは僕らも普通に受けてて、うん、院に上がって院に合格した後、うん、さらにリーディングプログラムっていう なんか別の付加的なものがあって、はい、そこの試験をパスするとリーディングプログラムに入れる。
もちろん僕は受けないよっていう学生さんもたくさんいるわけです。
いっぱいいます
ね。黒木くんはどういう思いでこのリーディングプログラムやろうと思ったんですか？
自分の研究を深めたいなっていう思いがあって、ちょうどあのそこにリーディングプログラムっていうのが転がってたんで、うん、これは僕の人生にぴったりだと思って、あんまり詳しく応募用紙を見ずに応募したら受かっちゃったっていう。
はい、そんな黒木くんです。一方西脇くんはどういう思いでこのリーディングプログラムやってやろうと思ったんですか？
まあ、このプログラムって5年間のプログラムで、実際応募するの躊躇したんですよね1回。
なぜ？
もう5年間を今決めていいのかっていうところで、うん、この先の5年間を、うん、それで結構躊躇したんですけど、でもこれ受かったらしっかり頑張ろうっていう気持ちと、うん、あとは研究頑張るからにはこういういろんな人に認めてもらって、またいろんな人との交流が持てるようなこういうプログラムを参加するのはすごいいい機会なんじゃないかと思う、
うん、
あとは海外、将来海外をで働きたいとか海外で生活したいと思ってるんで、そう思うとやっぱりドクター博士後期課程を修了した方がやっぱり僕の人生としての設計としてはいいのかなってことで。
じゃあもう何の躊躇もする必要ないじゃないですか。
でもやっぱり5年間をこの大学4年生の23歳、うん、2歳の時に決めていいのかっていうか、まあ結構それ大きな決断でした、う
ん、慎重なんですね西脇くんはね。そして中古賀くんはどうですか、このリーディングプログラム受けよう
と。はい、僕の研究室は、脳波ですとか人の認知活動を調査する研究室なんですけども、この豊橋技科大のリーディングプログラムが、ブレイン情報アーキテクトって言って、その脳科学に関する知識に精通したリーダーを育成するプログラムだったので、うん、脳科学の知識を身につけるには絶好の機会かなと思って応募しました。
自分の専門にぴったりだと。
そうですね。
これは余計にお金がかかったりするんですか？
お金がかかるんじゃなくて、逆にお金をいただいて、国からいただいて研究する立場、
うん、補助してもらって。
そうですね、はい、
宿泊費はもちろん、
宿泊費、交通費も、はい、
まあ、お小遣いを持ってったんですよね。
お小遣いを自分たちです少しっていう感じです。
お土産までは補助してもらったんですよね。
そうです
ね。そうなんですか。でもやっぱりこう、うん、狭き門と聞いておりますから、一生懸命頑張りました。
まあ、そこそこ頑張りました。
プレゼンは緊張しました？
すごい緊張しました。
どんな雰囲気だったんですか、プレゼン。
先生たちがもう6、7人ぐらいずらっと並んでる中、うん、僕が一人で小さな会議室でプレゼンするので、もう今までにない緊張感でしたね、うん、
で、まあ、結果合格と。
はい、よかったです。
よかったですね、はい、はい、ありがとうございます。加藤君はどうですか、リーディングプログラム。
全国に、何大学かリーディングプログラムしてる学校があるんですけど、うち特有の、テーマがありまして、
はい、
そのテーマが脳なんですよね、
うん、
で、脳に関わる、研究してる人を補助しますよっていうのが一つの柱で、うん、
はい、
で僕の研究が機械学習ってイメージしやすいのが AI 人工知能なんですけど、うんうん、それは人間の脳の構造をもとに、作られた方法で、それをやってるので、うん、あ、ちょうど自分の研究に合ってるプログラムだなと。あと今回のグローバルサマースクールもそうですけど、国際的な、視点から、いろんなプログラムが走ってますんで、うん、まあ、海外にも興味ありますし、あと、リーダーになることにも、僕リーダーになりたいと思ってるので、ちょうどいいプログラムだなと思って応募しました、
うん、リーダーになるべくしてみんなこうやって集まってくるわけですけれども、
はい、
例えばグローバルサマースクールなんかに行くと8人がリーダーなわけなんですね。
そうですね。でもなんか面白くてですね、うん、自然と役割分担じゃないですけど、
うん、
こういうところはこの人が率先してやってくれるだったり、リーダーでもやっぱり手助けとかする、うん、ことは重要だと思うんですけど、
はい、
そういう役回りを率先してやってくれる人いるんで、それは面白かったです。すごく良かったです、
うん、で、まあ、行ってきたということで、はい、皆さん帰ってきたわけなんですけれども、行き先はマレーシアということなんですけれども、具体的には何をやってくるプログラムなんですか？
今回の目的はですね、うん、マレーシアに行って、まず一番最初には向こうの地域貢献、具体的には我々が向こうの大学生と一緒に向こうの現地の小学校を回って、我々でなんか授業みたいな、まあ、いわゆるエキシビジョンとか展覧会をやって、そこで小学生のみんなに楽しんでもらうっていうのが一つ。もう一つが向こうで実験をすることなんです。せっかくマレーシアに行ったんだから、日本と向こうで何か比較できる実験をしようっていうんで、向こうの学生とこっちの学生で実験の案を出し合って、3種類結果的に実験をやって、
はい、
でその結果をまとめて、まあ、日本とか 帰った後に、まあ、論文とか書いたり学会に出したりして、でみんなに評価してもらう。
向こうの学生というのはマレーシアの大学？
そうです、向こうの、USM って大学なんです。こっちで言うとこの東大みたいな、うん、マレーシアの人だったら名前わかるぐらい
の大学の学生さんと共同でいろいろ実験をしたわけですね、
はい、
ということなんですけれども、小学校も訪ねていくっていうのが今回のキャリキュラムなんですね。
そうですね、まあ、小学校に行って、はい、脳科学フィールド実験と題して、うん、そこの現地の小学生に脳科学のことを分かってもらおう、触れてもらおうということで、うん、いろんなデモンストレーションですね、うん、まあ、脳を活性化する方法とか、うん、どうやって脳を成長させるかとか、うん、どうやって脳は内部でなんかつながってて記憶を保持してるんだよとか、うん、そういうのをまあ楽しみながら学んでもらうっていうのを USM の学生とともにやったっていうのが。
へえ、じゃあマレーシアの小学校いくつか回ったんですか？
そうですね、今回は2校ですね。
2校、
コタバルって東の方で1校と、うん、あともう1個西の方でもう1校行った感じになります。
じゃあ皆さんは突然来た脳のお兄さんたちっていう感じで小学生には思われてたりするかもしれないですね。
すごく歓迎してもらいました、うん、特にはなんていう中小賀くんとかは、うん、日本人のお兄さんってことで ものすごくサインを求められたりして、かっこいいお兄さんってことでサインを求められて、もう本当にアイドルの気分を、芸能人の気分を味わえることができました。
その中小賀くんなんですけれども、確かにルックスちょっとアイドルチックなんですけれども、モテモテだった。
そうですね、すごいサインをねだられたりとか、ジュースをもらったりだとか、すごくいい思いしましたね。
それ中小賀くんだけなんですか？
いや、もちろん他の学生もです、うん、
その他中小賀くんが思い出に残っている向こうでの活動っていうとどういうことがありますか？
そうですね、僕が担当したのが、うん、その最後のフェーズのペナンで、実験をやったんですけれども、うん、その実験っていうのが文化の違いで人の顔の表情を知覚するのに違いがあるんじゃないかっていう実験をやったんですけれども、うん、
日本人とマレーシア人と。
そうですね、うん、まあ、具体的にはその日本人っていうのはすごく小さな表情の変化でも、ちょっと怒ってる表情でもすごく、あ、怒ってるなっていう風に感じるんですけども、うん、マレーシアっていうのはすごく顔の表情がダイナミックスで、グッともう歯を出してグッと怒ったりとか、うん、そういう表情の違いが、まあ、今回の実験でも差が出てて文化の違いであるっていうのがすごく面白かったです、う
ん、より表情に出してコミュニケーションする。そうですね、
はい、
ところが日本人はあんまり顔に出さないから読み取る感受性の方が高くなっている。
もう眉間のシワが寄っただけで、あ、怒ってるなっていう風に我々は感じるんですけれども、うん、マレーシアの人はそうではなくて、うん、もう歯をむき出しにしたりとかしてがっつり感情表現しないと伝わらないっていう。
それを向こうの USM ですか、
はい、
の学生さんたちと一緒に。
そうですね、協力して実験をやって解析をして一緒に考察を考えるっていうことをやりました、う
ん、コミュニケーションは最初はなかなか難しかったと思いますけど。
そうですね、本当に英語が僕も苦手で、実験の説明を向こうの学生にするときなんかもすごく苦戦したんですけど、まあ次第慣れていって、うん、最初はもう全然話せなくてっていう感じだったんですけど、まあ、最後ら辺にはもうすごく仲良くなって一緒に買い物に行ったりだとかご飯食べたりとか、
うん、
そういうことまでしますし、まあ、帰ってからも連絡取り合ったりとかそれくらい仲良くなったので。
あ、こっちに戻ってきてからも。
そうですね、
メールとかで。
あ、そうです。
あ、その友達というのは普通の友達ね、内容オーラがすごく届いてるんですけれども
いや、まあ、
ぶっちゃけ彼女ができたと。
彼女まあ、このプログラム限定でこそ
限定
そうです、そうです。
それは向こうが聞いたら悲しむんじゃないですか？
いやって言われました。なんかこのプログラム限定で彼女になってあげるよって言われました、うん、
でも帰ってきても連絡は取って
る。あ、取ってます
ですよね、はい、テレビ電話みたいなことはしてる。
あ、をしようと思って、僕が英語がすごく苦手なので、うん、英語教えてあげるよって言われてるので、うん、まあ、そういうことをやってまたさらに英語のコミュニケーション能力を深めていければなと思ってます。
外国人の彼女ができると英語すごい上達するって
聞きますね。
聞きますからね、はい、頑張ってください、
はいはい、
やっぱりそういうことってあるんですね。
いや、いいですね、羨ましいですよ。
加藤君的に今回の旅で思い出に残っているエピソードって言いますと何かありますか？
やっぱりこのグローバルサマースクールで一番思い出に残ったことって言ったらジャングルに行ったことですね。
ジャングルがあるんですね。
そうなんですよね、熱帯雨林がありまして、うん、アジアでも有数、
いわゆるジャングルなんです。
そうなんです、熱帯雨林。
僕らがテレビで見るような。
そうですね、今回良かったのか悪かったのか猛獣には合わなかったですが、
うん、あ、森の中を歩く経験もしたんですか。
歩きました、歩きました。実際にあの象がいるようなところで、うん、あの象が掘った穴とかがあったりして、うん、
はい、
象が塩を食べるために鼻で掘ってとかやるところがあります。
それもグローバルサマースクールに組み込まれてるんですね。
そうですね、ジャングルに行くことこそがグローバルサマースクールと言っても過言ではないかもしれない
かなり大きな目的の一つなんです ね、 そ
う
ですね、
ショック療法というか
それも USM の学生さんたちと一緒に。
そうです、そうです。
それは楽しいですね。
いや面白かったですよ。電気が あったのはすごい嬉しかったんですけど、うん、まあ夜だけしかつかないし。
夜もジャングルにいたんですか。
そうです、2泊しました。
ジャングルに2泊、
はい、
マレーシアをこう横断するような感じで旅をしたということですけれども、
はい、
真ん中辺2泊がジャングル、
はい、そうなんですよ、ね、コテージみたいなところに2泊しましたね、うん、
へ、
もう自然の音がすごいしますよ。
へ、
うん、鳴き声だったりとか。
あ、夜ね、
はい、あでもいいことがあってですね、夜すごい星が綺麗でしたね、
うん、それはそうでしょうね、
うん、
ありがとうございます。ジャングルの土産話も伺いましたけれども、外国に行くっていうと特にそういうワイルドなコースもあったりすると食べ物のことが気になるんですけれども、
僕今回東南アジアが初めてで、うん、ま、とりあえず初め食べた時はびっくりしました。僕には辛すぎて、うん、全然口に合わなかったんですけど、ま、辛くないものは美味しいんですけど、うん、まあ、あんまり結構辛いものが多くて結構ヒーヒー言いながら食べてるっていう状況でした。
宿泊施設というかホテルで出るような食べ物でもかなり味は違うわけですか。
あ、もうそうですね、ホテルで出るような食べ物が結構辛くて、もうなるべく辛くないものを探し求めてマーケット歩き回ったりとかその行動力だけはあったので、うん、自分食べたいものを頑張って探しに行って。
あ、それいい経験でしたねそれはね。
もう、はい、いろんなその結局現地で USM の学生さんすごいいい人ばっかりで、うん、もう僕が何々食べたいんだけどって言ったら、うん、じゃあ探しに行こうって言って。
向こうで好きになった食べ物とかもありますか。
あ、向こうで好きになった食べ物はもう本当にたくさんあります。あの初めの方は結構大変だったんですけど、どんどん慣れてきて西の方に行くにつれてどんどん食べ物美味しくなってきて、最後の方はマレーシア料理で、ナシビリヤニっていうんですけど、うん、ご飯とチキンと、まあ、カレーが合わさったような料理で、まあ、辛くもなくでも味すごくスパイス効いてて美味しくて、うん、もう一番のお気に入りの食べ物です。
すごい嬉しそうな顔して語ってくれましたんで、また食べたくなっちゃいましたね。
そうですね、また食べたいと思います。でももっと食べたいと思ってるのは、まあ、ここに写真あるんですけど、はい、ロティティシューっていう食べ物で、まあ、
何ですかこれ。なんかクレープみたいにも見えるんですけれども、
はい、クレープっていうかナンの生地をものすごく薄く焼いて、でしかもそれ大きく、まあ、1メートル、まあ、50センチぐらいの大きさで焼いて、うん、最後にタワー状になんか三角錐の大きさにくるっと丸くして、はい、もう立てれるぐらいのように。
その長さがアルペンホルンみたいな
普通のものは50センチぐらいなんですけど、うん、まあ、一番長いものを焼いてるってところをわざわざ探しに行って、う
ん、あ、じゃあこれは特別長いんですね。
はい、これは特別長いです。
そういう、まあ、変わったものの食べ物の思い出もね、いろいろ楽しいお話として、聞いちゃいましたけれども、大変だったこととかトラブルもあったんじゃないですか。
一番大変だったことは一番最後の方ですよ。グローバルサマースクールの方に、はい、ペナンに着いた時に4人か3人ぐらい風邪で倒れて、でうち2人がペナンの病院に入院しまして、で残り2人ぐらいが風邪で動けない、で日本人4人になっちゃって、ペナンの方であの USM の学生と一緒に、うん、あの今回グローバルサマースクールで何をして何を得たかっていうプレゼンをするイベントがあったんですけど、その準備が日本人半分しかいないっていうのはすっごい、うん、もう取りまとめが大変で
心配でしたね。
めっちゃ心配でしたよ本当に、
ね、
入院までしちゃうんだから。
結構熱が出たとかそういうことです
か。そうですね、一人はなんか40度超す熱が出ちゃったみたいで。
あ、本格的じゃないですか。
超本格的なんですよ。
ジャングルの中でっていうわけじゃないですよね。
ジャングルの中でってわけじゃないです。
ちゃんとした町で、町の病院でっていう、
町の病院で、すごいあのいい病院で日本語が通じるし、うん、マレーシアで多分すごい 1,2 を争うぐらいの医療サービスがいいところなんですよ、うん、治りはすごく早くて、うん、最終日ぐらいにはピンピンで帰ってきて。
でプレゼンは一緒にできたんですか。
できました。
プレゼンというか最後の発表は、う
ん、最後には間に合って本当に良かったです、
うん、そういうこともやっぱり海外でねあるわけなんですね。
そうですね、予知しないことは本当に常にあると思います、
うん、はい。ということでグローバルサマースクールに行ってきたお話でしたけれども、これでグローバルサマースクールというリーディングプログラムの中の行事は 皆さんは終わってしまったということですね。
そうですね、このグローバルサマースクールも帰ってきた後、まあ、その1週間後ぐらいに、先生だったり、このリーディングプログラムの機構員さんたちの前で報告会を行いまして、それでグローバルサマースクールは終わったということになります。
そのリーディングプログラムの中で、一つこう単位が出たりとか、そういうことになるんですか？
そうですね、一応これは必修科目ということで、行ってちゃんと向こうで活動してきて、どんな活動かを報告して、レポート作成して終わり。
それが結果的に不可っていうことはないんですか？
結果的に不可ということはあまりない、僕はないと信じたいんですけど、まあ、でも聞いたのは報告会に参加できないというか、参加しなかったりするとやっぱり不可になると。
レポートが提出がなかったらね、
なかったらと不可になるとは聞いてますけど、まあ、でもやっぱりなんだかんだその選ばれし人たちなので、そういうレポートとかで下手な 2,3 行しか書かずに出さないとか、そういう人はいないと思うので、やっぱり、
そうですよね、自らが行きたいと思って行ってるわけですからね。
はい、
もし落ちたってもう一回じゃあ行けるかっていうと、そういうわけじゃないですもんね。
でも前聞いたらもう一回行けるそうなんですけど、でもその時には全て自腹で行くっていうことで、やっぱりその自腹で行かなきゃいけない必修単位っていうのは相当大変なので、やっぱりそこら辺みんな覚悟して単位取りに行くと思います。
はい、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
はい、そして中古賀君はいろんな意味でいっぱいいろんな思い出ができたみたいですけれども、もうレポート提出も発表も終わって。
終わりました。
どうでしたか？
一番僕が感じたのはその英語でのコミュニケーションのところで、本当に最初は全然おぼつかなくて全くコミュニケーション取れなかったんですけど、次第にコミュニケーションも取れるようになってきて、まあ発表も一通り英語で一応しっかりできたので、達成感はすごいありました。
じゃあ大きくなりましたね今回ね。
はい、成長できたと思います。
ということで素敵な旅だったみたいです。加藤君はどうですか、今回の総評としては？
いや、本当に楽しかったですね。もちろん行く前から楽しみにはしてたんですけど、行ってみてさらに行ってよかったなと思いました。
行ってよかったと思う大きなところはどういうところですか？
まあ、ジャングルに行く機会っていうのはこういうことがない限り、なかなかないあれだと思うので、自分の価値観が広がったとも思いますし、グローバルな視点から前よりは見れるようになったんじゃないかな。
結構よ、加藤君にとってはジャングルだったわけですね。
過酷でもあり、すごく楽しくもありでしたね。
はい、まあ、じゃあこれからいろんな機会でジャングルなら俺に任せろっていう感じ。
いや、任せてください、もう大丈夫です。
はい、わかりました、ありがとうございます。で、黒木君にも総評を伺いたいですけれども、
最初はみんな仲良くできるかなってすごい不安だったんですよ、もう1日目からみんな仲良くなって、特にあいつなんか彼女作りやがって、帰国する前に寂しくならないかちょっと心配だったんですけど、
泣くんじゃないかっていうね。まあ、これで皆さんはサマースクールに関しては終わったということですけど、じゃあ後輩にも進めたいですね。
進めたいです。もうぜひ飛んでくれ、飛んで彼女を作れて。
そんなこともあるって。
そんなことも可能性としてはあります。
黒木君にとっての今回の最大の収穫は何でした？
今回の最大の収穫は、そうですね、僕最後の日、マレーシアの学生と日本の学生全部まとめてのリーダーとして、働くことができて、得がたい体験をしたので、それがすごい良かった。
自信になった？
自信になりましたね。自分のと違う言語で自分と違う文化を持つ人に対しても、自分がうまく舵を切って一つのことを成功させる、これほど楽しいことはありませんよ。
すごい、将来の黒木くんのいろんなことにその自信が役立ちそうですよね。
はい、
どうもありがとうございました。さあ、ということで今日はですね、ちょっといつもと雰囲気を変えまして、リーディングプログラムに参加していて、先日9月17日から10月3日までグローバルサマースクール行ってきました。4人の学生さん代表してお話を聞きました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さ さて今日紹介しましたグローバルサマースクールの業界用語は
アバサド。アバサドっていうのはですね、あの筋肉ムキムキの男の人のことに対してアバサドと言います。あともう一つ意味があって、ちょっとアホみたいな、ちょっとからかうような意味でも言います。
駅前のイルミネーションが来週から光ります。ペデストリアンデッキのイルミネーションは拍手の音でいろんな画像のパターンを表示する人気のイルミネーションです。実はあれ栗山先生のテクノロジー。次週11月19日の天白の城は豊橋キラキライルミネーションで技科大情報知能工学系栗山茂先生がぶちかます話題の新作イルミ、イルミネーションマッピングのお話ですぞ。楽しみに。